ペースニュースダイジェスト年末特番。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の力ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と、
種ヶ島からアシスタントのエイトです。
山口県から後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
年末特番ということでお客様をお招きしております。まずはもうほぼ準レギュラーの九州大学の平山さんです。どうぞ。
はい、平山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう一方そうですね、 Google サットトラックで有名になりました柏井勇さんをお迎えしております。どうぞ。
イサナです。よろしくお願いします。
こんばんは。
よろしくお願いします。
ということで今回はこの5人でお送りいたします。年末特番ですね。年末特番始める前にちょっと今回ニュースなしで、通常のニュースなしで行くつもりだったんですけど、ちょっとでかいニュースが飛び込んできたんでちょっとそこだけやりますね。ソユーズがですね、プレセツクから打ち上げましたソユーズが、3段目のトラブルということですかね。当初フレガートのトラブルかというのが流れたんですけど、まあ、打ち上げ後420何秒という時間のトラブルなんで、まあ、多分3段目の燃焼中なんでですね、3段目のトラブルというので、おそらく間違いないと思うんですけども、また軌道に登れずに落下してしまいましたね。で、しかも今回は、民家に、破片が落ちてしまうという、しかも宇宙飛行士ストリートにあるお家に落ちてしまうというですね、事故が起きてしまいまして、これは一体本当に、ロシアどうなっちゃうのかなっていうところですよね。うん、
そうですね。これ、まあ失敗したソユーズ自体がデジタルソユーズでしたっけ、
うん、そうですね。
ソユーズ 2.1B。
2.1B ですね。だから3段目新しいエンジンですよね。
うん。
新型のエンジンですけどね。前回だから、プログレスの時は旧型の3段目のエンジンですね。で、3段目エンジン違うんですけど、同じ3段目でトラブっちゃったっていうことですね。うん、それでも年内あと3機、予定があるんですけど、3機とも上げるつもりみたいですね。ソユーズも含めて。これ、民家に落ちたら多分日本多分1年以上打ち上げ中止になると思うんですけど。
いや、まず年に4機も5機も失敗できる時点でもうその時点で打ち上げ超えてますからね。
そうですね。結局54回かな ?54 回打ち上げて5回。まあ打ち上げっていうかもう5回失敗ですね。
うん、
まあちょっとロシア偉いことになっちゃいましたね。
うん、
ということで、まあちょっとまだこれ以上細部がわからないんですね。とりあえずちょっと大きなニュースが飛び込んできたんで、これだけお伝えしました。はい、じゃあ戻りますかね。年末ということでちょっとね、皆さんね、今年振り返ってまあどうだったかなというところをちょっとお聞きしたいと思います。まず私ですけどね、とりあえずはやっぱりこの SND の運営が1年間なんとか途切れずに続いたっていうのがまあ一番ですかね。
お
う、うん、9月のですね、平山さんにお話ししていただいたデブリ特集以来ですね、リスナー数が急増いたしましてね。この数字が本当に、わかる、本当かどうかも、まあ私も非常に怪しく思ってるんですけど、まあ1万5000ぐらい毎回落ちてるんですよね。
すごい。
ちょっと信じられないんですけどね。まあ、集計上の何か問題があるのかもしれませんけど、増えてるのはですね、間違いないんで、非常にね、ありがたく思っております。皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、エイトさんはどうでしたかね。
そうですね。まあ、自分としては、まあ、ついにというか、ようやく日本も H2A ロケットが、20号機を打ち上げて、打ち上げ成功率 95% ということで、もうこれはずっと悲願だったということで、まあ、自分が関わったのはちょっと最近からなんですけれど、まあ、とうとうというか、やっとスタートラインに立てたというところが、やっぱり今年はすぐ印象に残りましたね。
うん、そうですね。はい。後藤さんは何かありますかね。
はい、私はですね、3月からやっぱり SND に参加させていただいたというのが、ずっと、実は1月からゲストと何回も何回もまたゲストでお願いしますって言って出させていただいたんですけど、とうとう観念してというか、3月にレギュラーに、参加させていただきで、その後ですね、やっぱり何回かこうオフに行って、こういろいろと聞いてますとか、 ね、声をかけていただいたりして、オフでもとても名刺交換をさせていただいた方はもう今年はすごく多くて、そういう意味で宇宙の好きな人たちといっぱい交流できて楽しい一年だったという感じがしてます。
うん。うん、なるほどですね。
はい。
平山さんいかがでしたか？今年は。
私はそうですね。ツイッター始めたのは去年からなんですけれども、今年の6月にはやぶさ1周年というので、福岡でのローカルパーティーでオフ会に呼んでいただいて、まあ、それから、福岡近郊の、仲間が増えたのが嬉しかったですね。
はい。
なるほどですね。
そして意外と福岡、九州多いんですね。
宇宙クラスター、ツイッターの宇宙クラスターは、九州は非常に活発ですよね。
うん。
すごいですよね。先日のスペシャル11でお話ししてくださったね、水本さんもね、熊本ですしね。
そうですね。
まあ、あれですね、各地にバラバラですけど、まあ皆さん熱い思いをお持ちになって。
そうですね。
エイトさんも九州ですもんね。
いや、そういえば九州ですよね。
九州、九州は九州ですね。ですね。ね。
はい。星野さんいかがでしたか？
私は後で話も出ると思うんですけれども。
あれですか、やっぱり。
あれで何もかもぶっ飛んでしまった、ね。はい。あとは、あれをきっかけに随分たくさんの方にツイッターでフォローしていただいて、ちょっとそれで、まあ、半分怯えているところもあるんですが、それでいろんな方から声をかけていただけるようになったのは、
はい。
ちょっとこれまでとの違いかなと思いますね。
はい。わかりました。ありがとうございます。というところで今回ですね、ご応募いただきまして、ですね、まあ、有効集計がですね、今回は43名ですね、ギリギリに、本日18時にギリギリまで、ご応募いただきましてありがとうございます。ですね、昨年のまあ、ざっと2倍ですね。いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでですね、E メールでいただいた方で、ニュースにですね、それでコメントがいただいている方がいらっしゃいますので、ちょっとそれのですね、メールの紹介をさせていただきたいと思います。まず最初に私からですね、月岡さんですね、からいただきました、メッセージですね。いつも楽しく聞かせていただいています。私が思う重大ニュースは3つ挙げさせていただきます。1番、スペースシャトルサイドのミッション。アトランティスが帰還ですね。25年前、ついに SF の世界が現実になったと感動したのですが、後継機もないまま終了とは寂しい気がします。それから2番目に、古川聡宇宙飛行士ら無事帰還。CM に出演するなど、風貌も手伝い、宇宙をぐっと身近にしてくれました。ロシアの平原に着陸したことが時代を感じさせました。3番目に、ノーベル物理学賞は宇宙の加速膨張の発見。宇宙の将来は密度によるより収縮か拡散いずれかと教育を受けた私には加速膨張の理屈はなかなか理解できずにいます。受賞までしたからには説じゃなくて真実なのでしょうね、ということでした。じゃあエイトさんお願いしますね。
はい。続いて私の方から、浜松メロンさんからのメッセージです。毎回濃い濃すぎるダイジェスト配信ありがとうございます。ということで今年の宇宙中大ニュースの方を挙げさせていただきますと。天文と宇宙開発で分けてほしい気もするけれどということだったんですけど、まあ確かにちょっと全部一緒くたにということなんですね、
うんうん。
で、リストをざっと見て、できるだけ前向きなニュースを選ぶことにしました。ネガティブなニュースにはこと書かないのは宇宙開発関係の常かということで、うん、まあ、こちらはね、まあ、明るいニュースを今年は選びましたということで、1番、H2A ロケット25機打ち上げ成功、成功率 95% 達成ということで、大変めでたいことで、次の新しいエンジンの開発は、点々点ということで、まあ、これも期待しながら応援して、うん、いただければと思います。2番目は、探査機ボイジャー1号太陽圏外からの向かい風を初検出ということで、こちら1977年打ち上げの現役の衛星というのもすごいですねということですね。3番目、チリでアルマ望遠鏡が観測開始ということで、最終的に観測精度が100倍になるとか別次元ですね。過去のほとんどの疑問が解けて今新たな疑問が100倍でできそうな予感がしますということです。
うん、
これと合わせまして時点で、光より速いニュートリノ、驚愕の測定結果を 制裁、こちらはまだ結果が出ていないんですけど、これも楽しみなニュースということですね。
うん、
はい。あと、まあ、期待しているニュースとしまして、ビッグス粒子の、
痕跡、
あ、ヒックスですね。すいません。ヒックス粒子の痕跡発見ということで。
はい。
まあ、こちらも、はい。これから楽しみなニュースということですね。
確かに宇宙開発のニュースはネガティブなニュースは確かに多いですね。はい。じゃあね、ありがとうございました。じゃあ、後藤さんからお願いいたします。
はい。私から紹介するのは YOC さんからのメッセージいただいてます。ありがとうございます。一番印象に残ってるのは、やはりスペースシャトルの引退でしょうか。一機100回ずつ飛ぶ計算と聞いていましたが、結局5機で合わせて135回しか飛ばず、そのうち2機は悲しい事故を遭いました。しかし、スペースシャトルだったからこそ、宇宙に憧れる人は多かったのではないでしょうか。で、次に印象に残ったのは、ハヤブサの持ち帰った宝物の結果です。中身はなくても良かったというお話でしたが、奇跡の帰還を果たしただけでもすごいのに、ちゃんと成果を持ち帰ってきたという偉業を成し遂げたのに感動しました。最後に H2A ロケット、コウノトリだったと思うのですが、任務が完了し、地球の大気圏へめがけて放り出されるとき、折り鶴も一緒にロケットの中に収められ、そして日本や世界中のたくさんの宇宙センターの机にも折り鶴が飾られた映像を拝見しました。地図の上では線が引いてあるけれど、宇宙や宇宙開発の事業では国境はないなというのを強く感じた瞬間でもありましたというメッセージをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
確かに折り鶴の映像は非常に印象的でしたよね。ちょうど、ね、震災後にですね。
はい、
はい、ということで、まあ、代表ということでですね、3名のメッセージを、読まさせていただきました。それではですね、いよいよ、集計結果の発表に行きますか。
はい。
今回ですね、皆さんに、まあ、3秒ずつ、投票していただきまして、特に1、2、3の重み付けはしておりません。それぞれ1票として、集計させていただきました。
うん、
それでは第10位からいきますかね。
はい。
はい。第10位で3ポイント入りました。
はい。
Google サットトラックが NASA メインモニターに映る。ですね。
おぉ。
はい。わーい。
わーい。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
すみません。いきなり来ました。
いきなりです。
私も映像、あの時ね、中継見てて、うん、あれと思ったんですよね。なんかどっかでこう。
見たことのある。
見たことあるものが。だから、NASA がやってるんで、まさか最初はね、そのものだとは思わなかったんですけども。
いや、自分も思いませんでしたね。
あれ？
いつの間に NASA が Google マップを使うようになったんだろうと。最初そう思ってたんですけど。
はい、いや、でもあれは本当言われるまでは気づかないですね、本当に。
うん、違和感なかったですよね、全然ね。
そうです、そうです。
本当に前回っていう話を知ってらっしゃる方がいるかどうかわからないですけど、前回の時はリクエストを受けて改良をしながらっていうプロセスがあったんですね。
はい、はいはい。
で、今回はいきなりだったので、で自分も何もしていないので、
うん、
なんかもう本当に寝耳に水っていう感じで、とにかく驚いたっていう感じでしたね。
しかも一番クリティカルなところですもんね。
そうですね。
そうですよね。直前ですもんね、本当に。リエントリー。
もうスペースシャトルの歴史と一緒にこう多分、後世の教科書とかにもちょろちょろ載ったりするんだろうな、と。いや、撮られた写真が当時のね、完成室とかにこう映ってるような。その Google サットの紹介はなくても、うん、そういう写真としてね、
う
ん、
そうですね、
一シーンとして残っていくっていうのはすごいことだなと思いながら私は見てました。
そうですね。あの時はまあご連絡が全然なかったって話ですけど、担当者の方が、まあ、前から Google サットトラックのことを知ってて使ったっていうことなんでしょうね。
ね、実はですね、あの後、NASA の広報にメールをしましてですね、
はい、
使いましたっていうのを聞いたんや。
はいはいはい。
まあちょっとこれ、ツイッターでは書いてないんですけど、
うん、はいはい、
お返事をいただきまして、PAO の方から。
はい。
で、まあ確かにあれは君のだと。おめでとう。はい、で、なんでかっていうのを聞いたらですね、はい、実は普段 NASA で使ってるトラッキングの画面がありますよね。
はいはい。
それがトラブルで落ちてて、
は
い、バックアップとして使ったということだったんですね。なんか、前からバックアップでちょこちょこ使ってたという話。
あ、そうなんですか。
お返事をいただきましてですね。
なるほど。しかし、そのバックアップとして使えるという評価が出てたっていうことも、これももうなんかすごいですよね。NASA のシステムのバックアップになってたっていう。
一個人の
してたものがありますね。
そう。言ってくれればいろいろ。
もうちょっといろいろ色気が出したのにという。
とりあえず今年の重大ニュース一発目というか、10位ということで。
そうですね。これは非常に、まあ、今回ね、みんな大体いいニュースが多いんですけどもね、最初はちょっととっかかりはまたいいニュースでスタートできたんで。よかったです。それでは次にですね、次は、7位が、3項目なんですよね。4ポイントで、どれからいきますかね。じゃあこれからいきますか。イカロス後期運用へ、逆スピン運用実験に成功ということで上がっております。
はい。
ですね。イカロスもですね、昨年の末に、まあ、予定されてた定常運用を終えて、現在後期運用ということで、定常運用間にはちょっと危なくて、やってみたかったけど、ちょっとできなかったようなテストを、現在行っておりまして、まあ、代表的な実験ということで、この逆スピンですね。
うん。
10月18日にですね、行って、まあ、一旦ですね、最初に、元々のスピンの18分の1まで落としたスピンまでやってみて、そこを確認したところで、逆方向にスピンをかけてみるという実験をしてみたってことですね。
はい。
これがうまくいって、イカロスのブログを見てると、なんか、徐々に回転速度が上がってってるような話も逆方向にですね。
うん。
自然に上がってってるようなレポートも上がってますよね。どういうメカニズムなんだかもちょっとよくわからないんですけど。ね、イカルスは昨年の5月21日に暁と共に打ち上げられて、まあ、金星をまで航行して、現在、まあ、金星をフライバイしてですね、
うん、
惑星空間、飛んでるんですけれども、すごいですよね。
うん、
通信がね、なかなか今ちょっと難しいみたいですけど。
もう、これは本当に 120% どころじゃないですよね。うん、本当、太陽、まあ、ソーラーセイルの実証っていうだけでも、まあ、それこそそれ以前、イカロスより前は本当にできるかどうかもわからないようなところだったの。
そうですよね。打ち上げがね、軌道上に上げるの失敗とかそういうのもが多いんですけど、とりあえず軌道上で初めて展開できた、ね、ソーラーセイルが、こんなにここまで順調というか、
うん、
確実に飛んでいくっていうのも本当びっくりですよね、
うん。すごいですね。こんな2年で作ったとは思えないような。はい。
そうですね。
イカロスは技術試験目的ですから、これの実用化されたのが楽しみですね。
そうですよね。
そうですね。まだこれから、それこそ今スタートを切ったところですからね。
そうですね。
将来木星探査とか計画上げてますけれども。
そうですね。ソーラー電力セールですね。ソーラーセールと、薄膜太陽電池発電の、4エンジンを組み合わせて木星まで行こうという野心的なプロジェクトですよね、
うん、
今を見る限りじゃね全然いけそうな気がしますけどね、まあ、今ですね地球より金星軌道の近くという、まあ、もちろん太陽の圧力が非常に強いところで実験してますからね、
うん、
いいんでしょうけどこれがまたね外惑星に向かって飛んでいくとどうなのかなっていうのはまたちょっとまた別の問題も出てくるかもしれませんけどね、
うん
ぜひですね、挑戦していってもらいたいと思いますね。イカロスは、光学試験そのものもありますけど、観測機もね、乗ってまして、ガンマ線バーストとかも観測機がね、測定できてますしね。それなりにあとダストカウンターですか、こちらの方も順調に作動しているようなんで、まあ、主目的ではないんですけども、理学データもですね、集めつつあるということで、まあ、こちらの方でもね、成果が出てるようですね。次、同率7位ですね。二つ目は、ボイジャー1号、太陽圏外へ間近ということですね。
うん。
ね、つい先日お伝えしましたけど、12月、14日の NASA の発表でですね、ボイジャー1号が、太陽系外の、外側から 飛んできた、火電粒子ですね、向かい風を初検出ということで、いよいよ太陽風の、影響と今、恒星間空間の火電粒子とですね、ちょうどバランスが取れているっていうか、こう、混ざってるエリアを飛んでるんですけども、徐々に太陽圏外からの火電粒子が強くなるエリアに入ってきたってことですね。
うん。
現在、太陽から178億キロメートルですね。さっぱり見当がつかないんですけど。もう太陽、いわゆる太陽のね、影響が、届かなくなるところまで行くのはもうまずわずか、あとわずかということのようですね。
うん、
早ければ数ヶ月から、まあ遅くとも数年以内には太陽圏、圏は大気圏の圏ですね。太陽の影響する太陽圏ですね。ここを脱出するのではないかと言われてますね。
うんうん、
先ほどもありましたけどね、1977年の打ち上げの探査機がですね、
うん、
よくここまで動いてるなっていうのが本当素直な感想ですね。
うん、
やっぱり作り込みが半端ないですからね。
そうですよね。ツイッターでも私もちょっと発言したんですけど、この頃のボイジャーとかバンキングとかですね、作り込みが半端じゃないんですよね。
もう
まだね、ソビエトが元気だった頃なんで、まだ先日もお話がしましたけど、惑星探査というところで、まだね、その競争が存在してた時代というのも背景もありますけどね。
うん、
それにしても、今の NASA と比べても、金のかけ方が全然違いますよね。
うん、全然ケチってないですから
ね。ケチってないですよね。
うん、で、また、今年は、ボイジャーの送ってきたデータを再解析してっていうニュースも結構何回かあったような。
そうですね。
うん、新しい発見を見つけたっていうニュースも何かあったなと思い出してるんですけど。うん、
パイオニアアノーマリでしょうか。
あ、そうですね。パイオニアですね。ごめんなさい。
いや、名前はパイオニアついてますけども、全部ひっくるめてですね。
はい。
そうですね。
うん。
そういう外惑星の探査機が謎の加速を受けてる現象。
謎の加速ですね、
うん
うん。パイオニアアノーマリも結局は、まあ確定じゃないんですけど、原子力電池の放射熱が加速をしているようだという方で落ち着きそうですね。
そうですね。うん、それが有力ですね。
はい。ということでした。ボイジャー、本当に、いやー、人類の作ったものが太陽系外に出てくっていうのもなんかこう、本当感慨深いですよね。
うん、
はい。それじゃあ、7位の3つ目ですね。4ポイントで、ご紹介します、ノーベル物理学賞、宇宙の加速膨張の発見で3名が受賞ですね。今年の10月4日ですね、2011年のノーベル物理学賞が、遠方の超新星観測により宇宙の加速的な膨張を発見した研究者3名に贈られることが発表されたということで、今年のノーベル物理学賞については、1A 型超新星の交代速度ですね、ドップラーを測定して、実際宇宙が、膨張してるんですけど、これが従来の予測とは違って、宇宙の膨張速度がですね、加速しているということを発見したということが、ノーベル物理学賞になりました。
うん、
ですね。で、それによりまして、いわゆるダークエネルギーですね。この加速膨張しているということは何かが加速させているエネルギーを発生させているということで、これがまた新たな謎として出てきたということですね。
うん、
ちょうどこれに合わせてコズミックフロントなんかでも特集組んでもらってましたね。
そうですね。
このダークエネルギーの、
うん、そうですね。まあ、私もこの番組の中でも言いましたけど、最初の放送はノーベル物理学賞の受賞発表前だったんですよね。
うん、
で、放送されたそのすぐ後に、ノーベル賞がですね、決まってですね、本当びっくりしましたね。
うん、
で、まあ、私の主観ですけど、コズミックフロントいい話がいっぱいあるんですけど、まあ、このノーベル物理学賞3名の方に与えられてですね、パールムッター先生と、シュミット先生と、リース先生ですね。パールムッター先生のグループと、シュミット先生とリース先生のグループ、この2グループがですね、競争になったんですよね。
うん、
それぞれのチームが、切磋琢磨して、真実に、同一の真実にたどり着くということをコズミックフロントでやっていただいたんですが、まあ、私はおそらくコズミックフロントの今回の話の中で一番いい話だったなと、思っております。未見の方はぜひですね、見ていただきたいなと思いますね。NHK オンデマンドで見れますんで、
うん、
これは BS で流れましたんでね、地上波しか見れない まだ見てない方がいらっしゃいましたら、NHK オンデマンドでですね、有料で払っても見る価値がある番組だと思いますんで、おすすめしておきます。はい、それでは次ですね。次は、同率5位で2つですね、7ポイント獲得。まず1つはですね、はやぶさの微粒子分析結果速報、サイエンス誌で再び特集ということですね。まず3月にですね、初期分析結果の中間報告ということで発表がありましたね。その後ですね、8月に論文の形できちんとまとめられたものが、サイエンスにですね、掲載されまして、6本ですね、特集号。すごいですよね。いとこに到着した時の論文で1回目の特集号ですよね。で、今回2回目ということで、この微粒子って本当の微粒子ですよね。電子顕微鏡じゃないと見えないような微粒子で、まあ、よくここまで分かるなっていうのが本当信じられないところですけどね。その分析技術ってすごいんだなと思いますけどね。
やっぱりその持ち帰ってからまあまあ1年経たないぐらいでこうやってちゃんと成果が出てるところもすごいなっていうのはありますね。
確か
に。私先日ですね、小稲県の方にちょっと見学に行きまして、
は
やぶさの微粒子の分析をしたその放射光施設ですね。こちらもちょっと見学させていただいたんですけど、加速器でその電子を加速させて、その電子をこう急速に曲げることによって発生する放射光ですね。
はい、
強力な X 線が発生するんですけど、まあ、それで結晶とかそういうのの分析がですね、できるってことで、まあ、スプリングエーターとかと同じような設置してたんですけど、それからあと完全に蒸発させて、その元素分析するやり方ですね。まあ、そういうガス分析のを含めて、すごい微量なものでも十分な、いろいろ本当にいろんなことが分かるんだな、ってことですよね。
やっぱり、落ちてきたら、大気で焼けちゃうから、それを、全く手つかずの状態で、どんなに小さくても、そのままで持って帰ったっていうところは本当にすごいことだと思いますね。
うん、そうですよね。
うん、
でしかもどこから来たものかっていうのがはっきり分かってるわけですよね。
うん、
持って帰ってきてますから。今までのやつは落ちてきたものは、まあ分析できる範囲で分析したんですけど、それはどこから来たものかっていうのは結局分からないわけですよね。想像するしかなかったんですけどね。でそれが紐付けがちゃんとされているものっていうのはやっぱり学術的価値は非常に高いってことですよね。
それこそ今回はその拾ってくることが、まあ目的だったっていうのもあるんですけど、これをどんどんね、次につなげていってほしい。
そうですね。次につなげてほしいですね。ちょっと。
あります。
なんとかね、つながりそうな感じですけどね。今の状況だとですね。はい、次、続いてですね、この同率5位、7ポイントに入りましたのが、第一運用終了ということですね。これはリスナーさんのツイッターの宇宙クラスターでは、大地さんは、特に人気が高いんでですね。
そう。しかも、まあ、この震災でちょうど活躍して、まあ、その大地がいたからこそっていうところもあったところで、その後に、まあ、力尽きるかのように。
本当に、震災の観測終了直後ですもんね。実際、電力エラーが起きたんですね。これ、死者起きる前だったらもう、えらいことだったでしょうけどね。もう見届けたがごとく終わりましたからね。
まあ、震災もですけど、九州のね、新米岳の、火山の、観測も非常に活躍してたというのが印象ありますね。
そうですね。大地は日本国内に限らず、非常に活躍した衛星ですね。国際災害チャーターとか、センチネルアジアという枠組みがあるんですけども、以前ね、SNED でもお伝えしましたけども、国際的なですね、災害についても緊急観測も何度も行っておりまして、すごい実績がやっぱあるんですよね。で、まあ、今回の東日本震災の時も、JAXA の衛星だけでなく、各国の衛星で撮影されたデータがですね、無償提供されてるんですけど、やっぱこれは第一の活躍で日本が、国際貢献してるというのがやっぱり裏、あると思うんですよね。で、当面月が上がるまでちょっと間が空いちゃうわけなんですけど、まあ、その間も各国のデータはいただけるってことで、やっぱりこれは第一の積み上げた実績のおかげかなと私はですね、思っておりますね。それで、2006年1月24日に、H2 の8号機ですね、打ち上げられまして、もともと設計寿命3年ですね、目標寿命5年 ということだったんですが、まあ、これを超えて運用されましたということで、第一はですね、私もあの名付け親の一人でございます。
ああ、
そう。そして5年間でですね、650万シーンを撮像ですね。
うん、
あと、国内外の要請に基づき年間約100件の大規模災害を観測、海外へ、情報提供ってことですね。
うん、
中国の四川省地震の際については中国から感謝状を得られているそうですね。
うん、
で、平素から災害がなくても、ハザードマップや火山のモニタリングなども行っていたと。あと、オホーツクのですね、海氷観測とかもやってますよね。
うん、
特に、まあ、直前の東日本大震災では400シーンの撮影を行って、政府各機関へ、情報提供したってことですね。
うん、
石油寿命から4ヶ月だけ動いたということですよね。
そう。設計とか目標寿命ですね。まあ、一応まあ目標クリアっていうことなんですけど、まあちょっとね、やっぱり各国の、状況から考えると、特に今年は電力で落ちたのが、まあ大地とあと明かりがありましたからね。
うん、
目標寿命を超えてるんでですね、そこは別に悪く言うつもりはさらさらないんですけど、うん、やっぱりちょっとやっぱり他国のね、特にね、アメリカの衛星とかなんかはかなり持ってますんでね、その辺がもう、どうなんでしょうかと、
うん。
持ってる方がオーバースペックなんだっていう話もありますけどね。
それ20年近く浮いてるのもいますからね、現役
で。そうですね。まあ古いやつほど逆にさっきも言った話で作り込みがしっかりしてるんで、安全係数をすごい取ってるんでですね、長持ちしてるっていうのもあるんでしょうけどね、まあ、ちょっとその辺はちょっと、見方によってこう違うんでですね、はっきりいい悪いはちょっと言えないところなんですけどね、まあでも寂しいのは確かですね、
早く2号機が欲しいですね、
2号機欲しいですね、
こっちではいつでも打ち上げる準備は万端なんですけどなかなか。
はい、じゃあ次いきますかね。次は3位が同率で2件ですね。
はい。
はい。
3位の片方はですね、古川宇宙飛行士 ISS 長期滞在、無事帰還されましたってことですね。古川宇宙飛行士については今年の6月に、ISS に向かわれて5ヶ月半に及ぶ滞在でしたね。
うん、
帰りについてはプログレスのトラブルの関係でソユーズの運行が若干遅れましたので、まあ予定より長い滞在になったんですね。日本人最長になったんですからね。うん、1回の飛行ではですね。
うん、
まあ無事に帰られまして、先ほどもね、メールの中でもありましたけど、独特のその、癒し系の笑顔ですか笑顔の似合う方で、ね、ソフトバンクの CM とかに出られたりして、
うん、
非常にですね、いい印象がありましたよね。
いや、宇宙の渚という番組があった時に、はいはいはい、あの時も、こう、キューボラから、こう、オーロラをね、映されて、生中継に成功された、うん。あれもすごかったです。
そうですね。しかし本当に、長期滞在してる宇宙飛行士っていうのは、いろんなことをやらなきゃいけない。大変だなと思いますね。通常の実験から、補修活動。まあ、仕事のほとんどがですね、ハウスキーピング、いわゆる設備の維持がほとんど半分以上なんでしょうけど、まあ実験と、あとはね、先日もお伝えしましたけど、抹茶立てたりしなくちゃいけないんでですね、なかなか大変ですよね。
あと、まあ、自分の体の体調とかをね、はい、客観的にこう、いろいろ報告されるのが面白かったですね。
そうですね、やっぱり。うん、ドクターですからね、
うん、
特にね、今回も帰ってきてからもいろいろ痛いとかですねなかなか普通の宇宙飛行士だと弱音を見せないくて言わないらしいんですけど客観的にですねどう痛いのかっていうのをこう、うん、ツイートされてましたからね、
うんうん、
で日本人については次ですね、次の、フライトで星出さんが上がる予定になってますね、
うん、
はい、そんなとこですね。はい、の二つ目はですね、ロシア宇宙開発事故が続くですね。プログレスを筆頭にですね。
うん、
いくつありましたっけ
土曜日の分も入れると5つです。
うん、あ、
ま
あ、
フォボスグルントまで入れれば6つになっちゃいますけど。
いやいや、フォボスグルント入れて5つです。
5つ。
あ、そうか。
グロナスの打ち上げはギリギリ去年なんですよね。去年の12月暮れだったんで。
ああ、はいはいはい。
あはは、
そうですね。
そうですね。順番に行くとですね、まずは、 2月のロコットですね。うん、これがブリーズ KM アッパーステージのトラブルということで、起動投入に失敗ですね。
うん、
それからその次が、8月になりますね。はい、プロトンロケットのがブリーズ M、 これがソフトの組み間違いという話ですね。
うん、
姿勢を失ったってなんかニュースでしたよね。
うん、
そして、8月、同じく8月の24日にプログレス打ち上げ失敗ですね。
うん、
ソユーズロケットの3段目のエンジンのトラブルで落っこっちゃったってことですね。
うん、
そしてその次が、11月9日のフォボスグルントですね。まあ、これはセニットロケットの打ち上げそのものは成功してるんですけれども、うん、パーキング軌道から火星向けの惑星線軌道に乗ることができなかったと、うん、いうことですね。これはまだ現在進行中ですね。今日のツイッター上のちょっと情報だと16日頃という予測も出てましたね。まあこの辺はもう毎日変動しますからね。
うん、
1月、まあ、1月の前半には落ちるのかなというところですね。もうこの辺は先日スペシャルで、水本さんといろいろ濃く話しました、濃い話をしましたんで
、ね。また落ちることになったら平山先生がくるんじゃないかと思います、
はあ、
これそしてつい、土曜日ですね、24日の明け方ですね、日本時間の24日の明け方に、プレセツクから、打ち上げられましたソユーズ2の 1B がですね、新型のデジタルソユーズが、また先ほどもね言いましたけど3段目のトラブルで軌道到達できなかったということで、
うん、
合計5機ですね、
うん、
まあ、事実上は先ほども言いましたように昨年の年末の、プロトンから含めて、まあ、続けて6機という形が正しいんでしょうけどね、
うん、
さすがにこれは本当にどうしたことかというとこですよね。で、うん、今日のニュースとかで見てるとやっぱり現場の作業員の年齢、作業員と管理者も含めてですね、もう高年齢化が進んでるんで、特に管理者を若手に一気に若返らせようという方策が打ち出されているようですね、
うん
うん、
ただやっぱり要するにソ連時代に宇宙開発でいろいろご苦労されてた方がやっぱりずっと引っ張ってこられてて、でソビエトからロシアになって経済的に逼迫している時期っていうのはやっぱり新しい人材が入ってきてないんですよね、
うん、
で最近ロシアになって、ロシアが経済発展をしてきて最近になってこうエンジニアの方が入っロシアの宇宙開発産業に入ってきた方が、まあ、現場に今いるってことで、中間世代がいないっていうのがやっぱかなり問題のようですね。やっぱりギャップが世代、ジェネレーションギャップがやっぱだいぶあるようですね。まあ、その辺もやっぱうまくこう引き継ぎができないですよね。普通に考えるとですね、やっぱまあできないと言いませんけど難しいですよね。うまくね、引き継ぎが終わる前に、技術者がね、エンジニアが育つ前に上の方が定年されちゃったりなんかすると、非常に困ったことになりますからね。やっぱその辺も含めて、一気にやっぱり改善する必要があるようなコメントが今日ニュースで出てましたね。なんかね、本当についこの間まで盤石のロシアっていう感じだったんですけどね。
そうですね。それこそこれからロシア一人勝ちの状態だっていうような感じだったんですけど。はい、
そうですよね。今年も、繰り返しになりますけどね、ガガーリン50周年なんですけれども、ロシアについては、関しては最悪の年になっちゃいましたね。はい、それではですね、いよいよ次は2位になりますね。
うん、
2位は11票取りました。アルマ、観測開始ですね。国立天文台などが参加する国際共同プロジェクトのアルマですね。南米チリのアタカマ高原ですね。に建設中のアルマ望遠鏡が9月30日から初期観測を開始したというニュースですね。スタート時点では何台だ？16台で初期観測スタートですね。最終的には66台で構成されるサブミリ波干渉計ですね。
うん。
近の数量見るともう20、25個ぐらい上がってんのかな？うん、結構なペースで今上がってるようですね。
うん、
でこの16個のミニマムの状態でですね、それでもかなり高精度のデータが取れているようですね。これもね、先日コズミックフロントでですね、特集しておりましたけど、まあ、これは非常にですね、国際的にも期待がかかっている電波望遠鏡ですね、
うん、
まずサブミリ波という周波数ですね、これを本格的に観測できる電波望遠鏡って今までまだなかったということと、 から、あの、66台のアンテナを使ってですね、最大広げると口径 18.5km まで広がることができるんですけど、で、従来一番良かったアンテナの指向性に対して100倍の解像度を出すことができると、いうことですね。これも非常に楽しみなものなんですけどね。干渉系といえばアストロ G が、中断になったのが非常に寂しいところなんですけどね。
あとまた競合しちゃいますからね。
そうですね。これ多分予算屋さんとか政治家の方から見ると競合なんでしょうね。周波数全然違うんですよね。だからターゲットが全然違うんですよね。アストロ G はやっぱりブラックホールを狙うということで、そういう周波数合わせて32ギガ帯とか狙ってるんですけど、なかなかその辺がね、まあもちろんその技術的な目標が、理学、サイエンス要求にね、性能が達せなかったってことで、アストロ G に行かなかったんですけど、やっぱり、あれもやってるとですね、これがまだ、今、まさに現在進行形なんで、天文系の方もですね、やっぱりエネルギーが分散しちゃうとなかなかうまくいかないですよね。
やっぱりあれですね、国際共同プロジェクトで、それこそ天文学の分野で今一番大きなプロジェクトですもんね。
そうですね。まあ実用これが最初の巨大プロジェクトですよね、国際共同。で、この後ハワイのマウナケアに建設予定の TMT ですね、30メーターテレスコープ、もうこの辺、あと南半球にもね、今もう一つヨーロッパ主体で、国際共同で同様に30メーター級のやつを今作ろうという計画が進んでますけど、まあ、もう各国、単独の国でですね、望遠鏡を作れるサイズじゃなくなってきちゃってるんですよね。やっぱりスバル級のその8メーターとか、まあ、せいぜい10メーターが、単独の国でやるのはやっぱ限界ですよね。30メーターとか、やっぱり、一国じゃやっぱなかなか、アメリカですらね、やっぱ予算出し切れないってことで、まあ、各国今、予算持ち寄りの国際共同プロジェクトっていう形になってきてるんですけどね。まあ、アルマのその、組織運営のノウハウとかがですね、そういう方でもやっぱり活用できるんじゃないかなとは思ってますけどね。なかなか大変のようですけどね。国際共同プロジェクトっていうのも。これで、まあ、アルマに関しては、どんどんですね、アンテナが上がれば上がるほど、それなりにまた新しい、高解像度の画像が公開されると思いますんでね。
はい。
注目していきたいと思います。SNG でも一応、スペシャルの、予定には、アルマ入っております。
お
ちょっと順番にやっていくんで、いつになるかはわからないんですけど。まあ多分、数ヶ月以内には順番が回っていくと思うんですけど。
楽しみですね。
こっそり取材活動とかしてます。はい、そんなとこですね。はい、ここでいよいよぶっちぎりの第1位なんですね。ぶっちぎりの第1位はスペシャトル運用終了退役へですね。32票をいただきました。43人中32人が挙げていただいたということで、まあ、ちょっと今年は1位はですね、まあ、これは絶対外さないだろうと思ってたんですけどね。
票を出さなかった方も、なんか、スペースシャトルが1位になるからといって、わざと外されてた方も、
ああ、いらっしゃいましたね。
もう誰が見てもダントツの大
事
なニュースですね。
初飛行1981年ですね。
は
あ、合計135回のフライトを行って、退役ということですね。第1回の打ち上げは、まあ、生中継、NHK の放送を私もテレビにかじりついて、
はい。
見ていたのを覚えてますけどね。
そっか。自分なんかだともうチャレンジャーの事故を生で見れてないんですよね。
ああ、そうですね。
そういう意味でもやっぱり歴史があるって言っちゃあれですけど、まあ、長い間ずっと運用されてたんだなっていうのは感じますね。
そうですね。
最初の着陸は朝4時ぐらいだったんですよね。私は小学校だったんですけど、親に起こしてもらって、なんか、初めてもう夜中に小学生が起きてきて、眠たいのに、まだチャンネルを回すテレビで見てないですね。ずっと誘導されながら、ね、戦闘機に誘導されながら、こう、さーっと降りてくるのを見て、タッチダウンして、車輪のとこからね、ちょっとスパッと煙が上がったのを本当に覚えてます。コロンビアのね。それでコロンビアとっても好きだったんです。
いやー、最初に今のね、シャトルの形が発表された時に、えらい格好悪く思ったんですよね。その前に、そのね、NASA が今シャトルというものを作ってますよっていう、ポンチェみたいなものが、こう、ニュースでも出てましたけど、それって大体二段式の全回収型の絵なんですよね。
うん。
まあ、そういう映画をこう見てて、アポロの次にはこんなすごいのが来るんだと思って、これ、実際これを作りますと見たときに、私ちょっと、カクッときたなと思ったんですけど、これちょっとなんか変とかって、まあ、すっかりね、その後乱れちゃいましたけどね。やっぱり、外部タンクと、コテロケットブースターがついて、その上にこう、オービターがちょこんと乗ってるのは、やっぱ最初非常に、見た目に違和感があったのは正直なところですね。
うん、
まあ、その後ね、すっかり見慣れてね、かっこいい見えちゃうんですけどね。
うん、
チャレンジャー事故はやっぱり衝撃的でしたね。
うん
うんうん、あれ、チャレンジャー事故の時って18歳ぐらいだったかな。
そうですね。うん、
はい。
休日だったんですね。土曜日か日曜日だったんですね。朝起きて大事故やったって、家族に教えてもらってって、
うん、
覚えてます。
僕はたまたまリアルタイムで見てますね。
あ、そうですか。
一回番組が終わって、じゃあ寝るかって言ったら、画面がパッと切り替わって、こう、もくもくもくって煙が出てて、なんだろうと思って、うん、そしたら事故だって言うんで、そう、びっくりした覚えがありますね。
逆にそうやってシャトルがテレビで中継されてるっていうのが自分物心ついた頃にはもうなかったような気がして。
そうですね。
シャトル、そうですね。で、自分なんかがそのテレビで、そのリアルタイムでシャトルの様子見たっていうのはコロンビアの突入事故の時なんですよね。
ああ、なるほど。
そうですね。もうある時期以降は日本人が乗らないシャトルはもうニュースにならなくなりましたからね。
そうですね。
打ち上げからバッチリやるのはもう日本人が乗ってる時だけみたいな感じでしたからね。
ただやっぱり宇宙関係の番組とかっていうと絶対シャトルの打ち上げっていうシーンが必ずどっかに、
必ずありますよね。
やっぱり
シーケンスがかっこいいんですよね、いちいち。シャトルの。
そうですね、うん。本当に、まさかその時代の最先端を言っていたはずのシャトルが、終わりを迎えて、後継機が本当に先ほどのメールの通りで後継機の開発を全て失敗してるんですよね。そして、残ったのはソユーズと。
そのソユーズですら後継機が、ねえ、というか。
今、
そうですね。一応、ソユーズ宇宙船自体については国慶機の絵は見たことありますけどね。一応、エネルギア社でやってることはやってるようですけどね。
はい、
とりあえず現状、ね、さっきのちょっと話戻りますけど、ロシアについては原用機の信頼性回復が多分最優先でしょうからね。新型の方までちょっと当分手が回らないと思いますけどね。ルシームもね、中止になっちゃいましたしね。ということですね。シャトル、この135回ですね。これ全部一個一個紹介したいぐらいの話なんですけどね。そんなこと言ったらとてもじゃないですけどね。やっぱり、
去年はだから134回で終わるのが一個増えたんですよね。
最後にレスキュー用で用意してたやつが結局もったいないからあげちゃえって話になってですね。上がったんですけど。上がった時にもね、ご紹介しましたけど、もう、救援がないんで、もしもの時には、ソユーズで順番に降りてくるという予定でしたからね。最後、コマンダーについては1年後に降りるような計画でしたもんね。シャトルで上がって、普通ね、長期滞在のクルーの皆さんも、半年で交代なのに、ね、シャトルで上がったコマン、船長が、1年間言い残りになるっていうのもちょっとかわい、もし本当になったらかわいそうな話だなと思ったんですけどね。だからね、人数も少ない3人で上がって、ですね。まあ、なんていうのか、いわゆる未来がそこにあったんですけど、未来は未来のままで終わってしまったっていう。そうですかね。
寂しいですね。
寂しいですね。本当に、まあなんで後継機を作りきらなかったのかなって、まあ、本当に思いますね。まあ予算の話とか、まあ、いろいろ取り上げていけば、いろんな問題が複雑に絡み合ってるわけなんですけどね。
ノズルの形について、ちょろっと、こう、豆知識をお話ししていただいたときに、シャトルのエンジンは、とても、その大 あの、下の濃い帯域のところから上のずっと上層まで同じエンジンを使っていけるっていうノズルで、あれはすごい、なんていうかもうエンジンを見ただけでも、あの、すごいものなんだっていうのをお話を聞いて、はーっと感心した覚えがあります。
うんうん、そうなんですよね。
あの力技ですけどね。
結局、ノズルの最適化ができないんで、
うん、
燃焼圧ですね。燃焼圧を無理やり上げて、あの、下から上まで使えるようにしてるっていうことですよね。まあ、よくもあんなもん作ったなっていう感じですよね。
シャトルが始まった時にはでも30年も使うとは思わなかったですね。
うん、そうですよね。だって、毎週1機飛ばして、1機が100回ですもんね。
うん、うん。
だから、4機いたから、400回行くのには、8年で終わっちゃうわけですよね。
あ、
うん、
はいはい。
うん。8年後には、だから後継機ができてた。まあ、10年、うん、まあ、遅くとも10年後ぐらいにやっぱり後継機っていう計画私、うん、あの、記憶にありますもんね。
うん。
うん、
ね、
それまでのあの、ジェミニ、アポロとかいう進化のこう、速さから考えても、シャトルもせいぜい10年ぐらいでもっとすごいのが出るんだろうと思ってましたけど、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
続きましたね、
その
まま。
NASA の方は作る気満々だったんだけど、どうもやっぱり作らせてもらえなかったというか。
そうですよね。
ISS の方にも予算取られますしね。
そうですね。
あ、思い出した、あの、シャトルの後はスペースプレーンと言われてたんですよね。はい、
そうですね。あの、スペースプレーンですよ。
85年、6年ぐらいだったかな、なんかブームがありましたね。各国がスペースプレーン構造を打ち出して。
ああ、それもありましたね。
日本もありましたけど。
ええー。
エルメスにゼンガーにホートルに、
うん、そうですね。
懐かしいのが、うん、
あのちょうどやっぱコロンビア上がった頃に次はこれだっていうのが絵が出てたんですよね。あの、それはもう完全にあの水平離陸のスクラムジェットで飛んでく、でロケットで飛び上がるという、
うん
う
ん、
有力のシステムでしたね。アメリカもですね、各国先ほども話してた通り、うん、ゼンガーだホートルだ、イギリスもドイツも案を出してやってましたけどね、うん、結局すべてものにならなかったですね、うん、今もぼちぼちとあるんですよね、有力のやつは。いわゆる明確な計画になってるもの以外にもですね、
うん、
あの水素燃料で、イギリスかな、やっぱりあれほとんど延長線にあるのかな、
うん、
うん、あ、まあいいや、こんなこと喋ってるとちょっと時間がなくなっちゃう。はい、まあでも日本人にとってはやっぱりシャトル様々だったってことなんでしょうね。
うん、
まあ、シャトルがなければ日本の有人宇宙って話もなかったわけですし。
ああ、うん。そうですよね。
まあ、それが、あの、いわゆる、先ほどの話の通り、アメリカを中心とする、その西側グループの、
うん、
あの、政治的パフォーマンスの一環であったとはしてもですね。
うん、
あの、まあ、シャトルがなければ、日本人が宇宙に飛び立つってこともなかったでしょうしね。
うん。
まあ、ISS の一角に日本の、あの、研究棟があるってこともなかったでしょうし。
うん。
そういう意味では日本にとってやっぱり非常に良かったってことなんでしょうね、うん、結論としては。
宇宙に連れて行った人間の数で言えば圧倒的に多いですから、
ね、圧倒的ですよね。
800人以上じゃないですか。
そうですね。まあ1回上げる人数が全然違いますからね。
うん、7人よ。ですかね。
やっぱりダントツの1位ということで、皆さんの印象には強く残っているというのは。
うん、やっぱもうそれは、当然残りますよね、
うん。
なんかもう当たり前のように飛んでたものがなくなっちゃうんですもんね。
うん、
はい。というところで、重大ニュースでございました。
うん、
皆さん、ご応募ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ここでですね、あの、ロングテールのその、少数意見の方ですね、ちょっと、一応ちょ、あの、ちょっと見ていきたいかなと思いますね。今回、挙げてくださったですね。まあ、純不動でいきますけど、ですね、S345 機打ち上げ中継というのが一つありますね、うん、観測ロケットの中継が行われたのは初めて、これも画期的と。まあ、確かにそうですね、キミリカさんがやっていただいて、
うん、
なかなか現地に行かないと分からないね、見れない観測ロケットの打ち上げが、すごいスピードで上がってきましたけどね。
スーパーハット上がってきました。
うん、すごい。でもこれ、現地でも30秒も見れないですからね。
そうですよね、あっという間ですよね。まあね、夜間出したしね。最近 H2 の打ち上げが非常に天気がいいんで、
うん、
非常に長時間、目視で見られるのと比べて、という間ですよね。
うん、
はい、それからですね、暁が、RCS によって、軌道修正、金星、軌道へ軌道修正完了ですね。これも2票ですね。
うん
まあ、これもね、まあ今年はもういろいろあったんで、大きいのがなければ、これニュースでね、重大ニュースに入ってきても全然おかしくないニュースなんですけどね。
うん、
メインのスラスターが扱えなくなってしまったんで、結局、浸水制御用のスラスターを使って、軌道修正して、金星に開合する軌道、金星に、到着できるですね。軌道に乗せることに成功したってことですね、
うん、
それまでですね5年後まで機体が持つことを祈っております、
うん、
それから同じく2票で天宮1号ですね中国の
あ、
うん、これの打ち上げとあと無人ドッキング成功ですね、
うん
うん、
やっぱこの中国の台頭をですね印象づけるニュースですよね、うんまあ、中国も地道にやってますよね、
うん、
そうですねもうしたたかにもう技術の
急がずにやってますよね、
うん
これもドッキングポートが APS-89 に見えるんですよね。
ほとんど同じ形ですよね。
ですよね。うん。そこがやっぱちょっと気になるというか、あわよくば ISS にというのもあるんですかね。はい。それから、次がですね、スペースポートアメリカ完成っていうことで、バージンギャランティックの民間宇宙旅行ですね、弾道飛行をやる、スペースポートがニューメキシコ州に完成したということですね。
うん
これももう来年入ったら間近に実際に飛行が始まるってことですよね。
うん、
そうですね。
スターシップ2ですね。
うん、
これも飛んだらまた大ニュースになると思うんですけどね。
うん、
なんかでも本当これは立て続けにガンガン打ち上げというかまあどんどん運ぼうっていうような勢いがあるんで、本当に始まったらあっという間にシャトルが連れてた人間以上の人をその宇宙空間に運ぶんじゃないかなっていうのはありますね。
あ、そうですね。それから次のニュースがですね、震災で JAXA の衛星が活躍ってことですね。これも、時点に入ってきたんですけども、これもさっきまあね、第一をですね代表で挙げましたんでまあいいかなと思いますけど、ね、あと絆と8号はですね、それぞれ通信回線を適用しておりますね。それから次がですね、キュリオシティの打ち上げ。
ああ
うん、それから ISS に宇宙機大集合ですね、
うん、
でシャトルのドッキングの後HTV と ATV、プログレスソユーズが全部大集合したってことですね、で写真を撮ろうとしたんだけど全部入れる時には撮れなかったってその後撮ったってやつですね、
うん、そう
ロシアが写真撮影断ったっていう時ですね、
うんうん、
まあでも本当にこんだけ宇宙機があったんだっていうのはすごい面白い写真というか。
そうですよね。私、その写真が今、パソコンの壁紙になっております。それから H2B の2号機の打ち上げ成功。同じく H2、今度はその時に上がったですね。HTV、この辺り2号機の、ドッキング。
うん。
それから、はやぶさがギネスブックに載りましたっていうのを挙げてくださった方もいらっしゃいますね。
うん。
それから、先ほども、メールでも読みましたけど、ニュートリノが光より速いんではないかというニュースが、
うん、
ありましたね。これはまあ、まだ精査されてませんからね。とりあえずニュースじゃなくてまだ話題ですよね。はい、それから、ソユーズがギアナから打ち上げ。これも私ね、私も投票したかったと思うんですけどね。
う
ん、
そうですね。
これも通常だったらすごいニュースなんですけど。
そうですね。
今年は隠れちゃいましたね。それから、まあ、系外惑星の発見が相次いでるんですけど、まあ、うん、サイズも位置も地球に近い系外惑星が発見っていうのが上がってますね。
それが2月にね、ケプラーがものすごい数を一気に
発表したんですよね。
発表して、って、あの時からなんかこう、系外惑星に関する考え方がガラッと変わりましたね。
なんかもう SND のニュースを集めるときも、警戒惑星が発見されましたっていうのは、なんか普通の発見じゃもう、ニュースのリストに上がらなくなりましたよね。まあ当たり前になっちゃって。
今はそれこそ、その、ハビタルブルゾーンにいる、水のある惑星っていうのが、
そうですね。
それが見つかるか見つからないかの、本当瀬戸際なのかなっていうのが。
そうですね。先日もハビタブルゾーンにあった惑星が発見されましたけど、まだガス惑星か岩石惑星かまだわからないってことでしたからね。
うん、
はい。それから、ティコブラーへの打ち上げ、ですね、テスト飛行ありましたね
ありましたね、
はい、それから、明かりがさまざまな成果を上げて運用終了ってことですね、うん、これも テリーですね。バッテリーのトラブルってことで運用終了になったんですけど、まあ、その前にあの、冷凍機が既にトラブルを起こしておりましたので、観測についてはその前からできてなかったんですけどね。うん、まあ、これについてもあの、生きてる間に凄まじい量のデータを観測して、うん、まあ、これを分析していくだけで多分どんどんまたね、新しい発見があるだろうっていうほどの成果を上げてますからね。
うん、
これもあの、今後の分析に期待ってとこですけどね。それから H2A が25機成功でミッション成功率、成功率が 95% 超えってことですね。
うん、
それからですね、衛星落下が続いたっていうので1票入ってますね。
うん、
それから珍しいところで宇宙空間にグラフェンを発見ってことで1票くださったことありますね。
うん、
それからあの、ハッブル定数の精細化ということも1票くださったことにいらっしゃいますね。銀河の光体速度のドップラーを、観測して、で、実際のその距離に換算するのがハプル定数って言うんですけど、これがあの数値がですね、より正確になりましたっていう話ですよね。
うん。
それから、セルンが半水素原子を1000秒保持ということを挙げてくださった方がいらっしゃいますね。
うん。
まあ、セルンも今年はちょっと別のニュースでいろいろ話題になったんですけどね、先ほどのニュートリノの話も、あれもセルンから、グランサスを打ち込むっていうニュースですね。それから、
うん、日本の高エネルギー研究所も今年はね、いろいろいっぱい発表、
うん、
素粒子の分野のね、
ええ、
発表してますよね。
今年は結構素粒子系のですね、話題が多かったですね。
うん
うん、まあ、ただその、セルンの発表については2つともまだね、確定ではないんで、まあ、ニュートリノの方はちょっと怪しいですけどね。
うん、
あの、いわゆるヒッグス粒子のですね、探索ですか。うん、これも、とりあえず今年のシーズンでは、まあ、この辺のところにあるんじゃないかなという、ちょっと、あの、グラフにピクっていくの、跳ね上がりが見えましたと、
うん。
で、あと来シーズンですね。LHC は冬はお休みなんでですね。
うん、
来シーズンの観測で、おそらく確定的なことが言えるんじゃないかなという話でしたね。
うんうん、
これはちょっと来年の大ニュースになるかもしれませんね。
うん、
はい、そんなところでございました。皆さんありがとうございました。はい、さてそれでですね応募者プレゼントに参りますね。まずあの前の配信でも言いましたけど、まずあの応募 してくださった方全員にですね、
うん、
2つプレゼントを用意してます。
うん、
1つはですねシールステッカーですね。
はい、
後藤さんの方で作ってもらいました。
はい、
大きさどれぐらいになるんですかね。
10センチ角ですね。
10センチ角ですね。
はい、
デザインはあれですよね。番組の、はい、
番組のアイコンです。
アイコンですよね。
はい。
はい。結構大きなステッカーなんですね。これは、郵送いたします。
はい。
それから、SND の音楽チームからですね、先日私紹介した時にちょっと曲名をつい、間違えてしまって非常に申し訳なかったんですけど、現在番組のエンディングテーマで、使ってます。イグニッションですね。イグニッション。このフルバージョンをですね、これはメールで、送りくださった方には、もうメールで、ツイッターの方にですね、ダイレクトメールのところにその、アドレスを添付いたしますので、そちらの方からダウンロードしていただける形にしたいと思います。
うん、
それからですね、あとじゃあいよいよ抽選でですね、
はい、
プレゼントも用意してます。
うん、
まずはですね、宮崎ドイツさんが、作られましたね。ニャイサス切手シート。ワンセット、一セット、1名様ですね。
お
それから、あとは5名様に宇宙開発マスコットって商品名なんですけど、シャトルとかですね、ISS のデフォルメ版のマスコットがついた、まあ、ね、付けというか、携帯ストラップですね。か
わいい。
ボールペンにしようかと思ったんですけど、実はボールペンが品切れでしてですね。代わりに今回についてはマスコットにしてます。
うん、
今回はですね、用意いたしましたのは、まずスペースシャトルですね。それから H2B ロケット。それから国際宇宙ステーション。そして宇宙飛行士、船外活動服のやつですね。アメリカの船外活動服ですね。
うん、
それから希望日本実験棟の5つを用意させていただきました。うん、で、この、先ほどに挨拶切っても合わせた6つにつきましては、これから抽選を行います。
おー。
うん、おー。
それでは、抽選担当のエイトさん。
はい。
43個。スタッフ分が、43にはスタッフ分が含まれておりますので、スタッフを抜いた部分から、今、エイトさんがですね、くじを作ってもらいましたんで、はい、これから6つ。 じゃあまずは、どれか、まずはストラップ分を5つ。
ストラップ分5つですね。
いきますね。じゃあまず。
1つずつ。はい。はい、じゃあ5つ選びましたと。はい。それでは発表します。ストラップの方、まず、お一人目、21番。
21番。
はい。
21番はですね、月岡さんですね。先ほど見ました。はい。おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。ですね、はい。続きましては、4番。
4番。
4番。
はい。
4番は、ビンボンバーさん。
ビンボンバーさん。
甘栗さんですね。甘栗さん当たりました。
おめでとうございます。昼
食食ってください。
おめでとうございます。はい。では、続きまして、3人目ですね。
はい、はい、3人目ですね、
はい。13番ですね。
13番。13番は、
薄田キラさん。
薄田キラさんだ。キラさん当たりました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。はい、4人目。はい、
4人目が、はい、41番ですね。
41番。サラさんですね。
は
い、サラさん、去年も当たってますね。
あら。
ボールペンを送った記憶が
。なんという。
はい。
はい。
はい、じゃあ、最後。
最後、5人目ですね。5人目がですね、22番ですね。
22番。お京さんですね。
あ、お京さん。
お京さん。はい。おめでとうございます。
ありがとうございます。じゃあ一応、こちら5名の方は。
ね、ストラップですね。はい、どれを送るかは、ちょっと私の方で任せてください。届いてからのお楽しみですね。
はい。
それじゃあ、ニアイサス切手シートですね。こちらが誰になりますかね。はい、じゃあ、エイトさんお願いします。
はい。じゃあ、ダカダカダカダカダカ
ダカダカダカダカ。
一生懸命混ぜてます。はい。はい、これだ。はい。いきます。
はい。
さて、ニアイサス切手の方は、番号27番。
27番。
あ、相田さんだ。
相田さん
。相田さん買ってないですよね。ニアイサス切手。ちょっとそれが、それがちょっと非常に気になるところだったんですけど、ご自分で買われた方に当たったらちょっとまずいなと思ったんですけど。はい。ということで、相田さん、当選いたしました。
ああ、おめでとうございます。ね、
相田さんも住所送ってください。受賞を送られる場合について、また次回の番組で抽選、改めて抽選します。ですね、はい、ということで、相田さんに、ニアイサス切って当たりました。おめでとうございました。
おめでとうございます。
はい。発送はですね、年明けてからになりますんでですね、楽しみにお待ちください。それまでに発送先をお送りください。ね、はい。というところで、年末スペシャル、年末特番撮ってまいりましたけど、やっぱりまあ、1位のね、シャトルについては、まあ、誰がやっても、そうなるかなって感じでしたけど、まあ、全般的にはやっぱり、SNG のリスナーさんらしい傾向が、うちでやってるやっぱり番組の内容に、が反映してるのかなっていう気はしますね。
うん。
宇宙に、テレビ東京の宇宙ニュースがですね、年末に重大ニュース取り上げますんでですね。それと、同じか違うかっていうのは非常に気になるところですけどね。ちょっと比較も楽しみにしております。平山さん、どうですか？全般通じまして何かありますか？
やっぱりみんな割とポジティブなものを選びますね。
まあ、そうですよね。
上位で。ロシアの失敗ぐらいかな。
うん、そうですね。上位でマイナスなのはロシアの事故ですよね。
来年はどうなるかな。
そうですね。来年もどうなるのかな。もう全くわかんないですよね。本当に。
本当に。うん。
橋原さんいかがでしたか。
そうですね。宇宙開発だけじゃなくて、サイエンスがちゃんと入ってくるのは面白いなと思いましたね。
う
ん
う
ん、
そうですね。はい。
ノーベル賞だとか、そういうところが、面白いなと思いましたね。
うん。ね。それでは今年を振り返ってね、重大ニュースをお伝えしていきました。またですね、来年もこの時期に重大ニュースをお伝えできるように、継続していけるようにですね、頑張っていきたいと思います。1年間スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。それではまた新年の配信で、お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
良いお年を。
良いお年を。
飛んでいて。